こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はお初の方ですよね。
はい、
よろしくお願いします、はい、ご紹介ください。
今日は、兵庫県立海洋体育館アシアマリンセンターの久保館長にお越しいただいています。久保館長からはアシアマリンセンターについてご紹介いただきます。
はい、久保さん、はじめまして、こんにちは。
はじめまして、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず、興味津々なんですけど、兵庫県立海洋体育館とはどんな施設なのか教えてください。
はい、アシアマリンセンターの愛称で呼ばれていまして、カヌーやヨットの海洋スポーツのメッカです。県民の皆様の健康増進や海に親しんでいただく目的で設置された海洋スポーツセンターで、年間5万人の方々に利用いただいています。先日終わったパリオリンピックセーリング競技では、本館で練習されたゆかりのある吉岡美穂選手、西田カピーリア・オーラ選手、田中美咲選手、3名の方が出場されました。3名もの方が出場されるのは本館でも初めてのことで、3大会連続で出場されている吉岡さんはなんと銀メダルを取る快挙でした。
おめでとうございます。すごい、はい、ね、
すごいです。
うん、
西田さんは17位、田中さんは同じく17位で、お二人は本館で小中学生の頃から B&G 兵庫ジュニア海洋クラブで鍛えられた選手です。
へ
ー、どの競技でも難しいジュニア強化がうまくいってることはすごいことです。出場された3名の方に心からお祝いを申し上げます。嬉しくて本館と兵庫県セーリング連盟共同で祝パリオリンピック出場と書いたパネルと競技写真パネルを作成し、本館のテーコに掲げています。縦は90センチ、横は120センチの大型です。後輩たちが続いてくれたらとの思いを込めています。このようにますます活気づいている本館です。
なるほど、もうホットな場所ですね。でも兵庫県立海洋体育館からお越しいただくのは今回初めてなわけなんですが、ただね、はい、イベントの、ね、紹介が石田さん先日ありましたので、
そうですね、
名前は聞いたことあるなと思いながらだったんですけれども、はい、アシアマリンセンターという名前で親しまれているということなんですね。
はい、
はい、じゃあおすすめは何ですか。
はい、なんといっても環境です。都会の中では全景を見ることが難しい六甲山が、海からは遮るものがなくドカーンと見えることです。絶景です。
いいな。
そしてこんな都会のすぐ近くで海洋スポーツ体験ができる施設があるのは日本でここだけです。
へ
ー。さらに初めての方でもカヌーやサップ、ヨットやモーターボートクルージングが体験できること、温水シャワーやロッカーなど快適設備でお待ちしています。
わあ、行ってみたいな。場所はどこなんですか。
はい、阪神電鉄内出駅から南へ歩いて12分のところにあります。お車でしたら国道43号内出交差点から南へ1キロ5分です。ちょうど西宮市と芦屋市の境の高露園浜、お前浜がホームグラウンドです。館の広さは、甲子園球場のグラウンドと同じぐらいです。
え、広っ。まあでも私もちょっと、まあ失礼ながらこの間石田さんから聞くまでは知らなかったです。ごめんなさい。すいません。
はい、宣伝不足なんです。
いえいえ。
アシアマリンセンター、海洋体育館の場所を場所や何をやっているのかを知らない方がとても多くて、つい最近海洋体育館として近くの幹線道路の歩道橋に愛称のアシアマリンセンター県立海洋体育館左とよくわかる幅5メートルの青い看板を掲げました。また左折して20メーターのところに ピクトグラムの表示板を設置しましたので、看板に従ってお越しいただければ本館に到着できるようになっています。ぜひいらしてください。
はい、行きましょう、石田さん。はい。はい、でもお話の中にありましたカヌーとかサップってね、レンタルしてるんですか？いつでも乗れるんですかね？
はい、カヌーやサップは土日祝はもちろん、うん、平日も、レンタルしています。平日は月曜日と第1、第4、第5火曜日を除いた日にレンタルをしています。本館で初めてサップをされる方は9月末までは毎週土曜日13時半から1時間の初心者講習会に参加していただければどなたでもレンタルができます。
なるほど、やってみたい。ま、ちょっと泳げないんですけど大丈夫かな大丈夫かな。
え、大丈夫です、
はい、よかったです。
ライフジャケットつけますので。
そうですよね、はい、安心しました、はい、じゃあもっと知りたいという方、どんなスポーツなのか教えていただけますか？
はい、カヌーは床面が広いボートで1人用と 2,3 人用があります、うん、サップは1人乗りでサーフィンと同じような幅80センチ長さ 3.3 メートルの安定性の高い硬いプラスチック製のボードの上に立ちます、うん、どちらもパドルと呼ぶ漕ぎ棒で前に進みます、うんうん、私も乗りましたが結構できますよ。
あ、そうなんですか。なんか私バランス感覚悪いから怖いなって思うんですけど大丈夫かな。
絶対できます。
本当に、はい、やってみたいです、はい、う
ん、先ほども申しましたけれどもライフジャケットをつけていただきますので、はい、毎日海に落ちても安心です、はい、9月まででしたらカヌーは朝10時から17時まで、うん、サップは10時半から15時半まで楽しめれます、うん、開始の15分前に来ていただければ大丈夫です、
はい、
またインターネット等で確認してください。
わかりました。ちなみにお値段はおいくらぐらいなんでしょうか？
はい、カヌーの利用料金は1時間1人乗り350円。
安っ。え、本当に？
本当に
びっくりしました。はい、
2,3 人乗りは450円と、はい、とても安いです、うん、1,2 時間のご利用が多いです。うーん、1人乗りは小学3年生以上、2人3人乗りならお子さんのライフジャケットが入る3歳ぐらいから大人の方同伴で乗れます、
はい、
サップは高校生以上70歳まで、これは安全面を考えて年齢をちょっと制限しております。
はい、
1時間2000円です、うん、初回の初心者講習は3000円、これを受講していただくとレンタルができます。
なるほど。いや、もっと高いかと思ってました、サップの方も、うん、ね。ちなみにその講習会はいつ受けられるんですか？
はい、本館が初めての方は初心者講習を受けていただきます。カヌーは毎時0分に10分間だけ、うん、サップは先ほどもお伝えしましたが9月いっぱいまで毎週土曜日13時半から1時間行っています。
はい、まあ、私は一番興味があるのがサップなんですが本当に大丈夫ですかね？
はい
心配、その辺教えてください。
はい、大丈夫です、
はい
はい、まずボードの上で膝をついてこげば、うん、すごく安定性が高いんです。
そうかそうか、はい、
カヌーより安定性があるぐらいで、ボードが長いでまた幅もあるということで、うんうん、その姿勢になれたら、うん、ゆっくり立ち上がっていただけたらいいです、
うん、
で思ったよりうまくできると思いますよ、
うん、
ぜひチャレンジしてください。
はい、久保さん、やって気持ちよかったですか？
最高でした。
わー、いいですね。
ちょうど海水温が今30度近いんですね、
うんうん、
もう半分はお風呂に入ってるみたいな感じですね。
ちょっと暑いなね、まあでも気持ちよさそうです。じゃあね、ヨットはどうなんでしょうか？初めての方でも乗れるもんなんですか？
はい、難しそうなヨットですけれども、うん、はい、経験の全くない初めての方でも簡単に乗れる初めてヨットを始めました。本館職員が同乗します、
はい、
ご自分でロープを引いて、帆を張ったり、うん、風を受けて走らせたり、うん、舵を切ったりの操船の体験をしてください、
うん、
30分1200円で定員6人ですが、うん、1人でも出航しますので人数が少ない時に当たればラッキーです。
あ、そうなんだ。というかこれも安くてびっくり、ね、ヨットですよね。
そうなんです
よ。
結構人気です
ね。え、はい、いや、いいな、いいな、うん、いやでもボートクルーズとか、まあ、そのあんまり聞いたことがないような感じなんですけれども、どんなものなんですか具体的には？
はい、うん、8月に入ったばかりの 10人の座席がついた大型レスキュー艇の新しい船です、うんうん西宮芦屋沖に出るクルーズが楽しめます、途中の歴史的な文化財も紹介しながら沖に出て天気が良ければ大阪万博会場や神戸空港、うん、六甲アイランドを間近に見ることができ、うん、スピーディーに波を越えるアクティビティ体験ができます、
はい、
本館のヨット海域は本館から5キロ沖までありますがこのレスキュー艇はヨットを救助するためのものです、
うん
200馬力の高出力で早く現地に急行する船です、ですから安心してご乗船できます、
はい
30分1400円で中学生以下は700円です、うん、定員10人ですがお一人でも出航します、うん、この初めてヨットボートクルーズは毎週土曜日日曜日祝日の10時半から16時15分出発便まで1日8便出航しますぜひ体験してみてください。
わかりました。予約はどうさせてもらったらいいんですか？
はい。カヌーは海洋体育館に直接お電話をいただくか、本館の窓口で予約して、現金精算をしてください。うん。サップ初めてヨットボートクルーズはリクルートの旅行サイトジャランネット遊び体験予約からオンラインで予約決済をしてください。
わかりました、まあ、じゃあでもねあの単発だけじゃなくってこう習ってみたいとか本格的に勉強してみたいなって方も出てくると思うんですけどスクールとかあるんですか？
はい、カヌーヨットサップの初級用のマンツーマンのスクールを行っています。詳しくはホームページをご覧ください、
はい
もう募集は終わりましたが今年から始めた小学生の海洋スクールも大人気でした。
へー、まあ、でもこういったスクールもね充実してるんだったら初めての方でもやってみようかなって思いますよね、うん、いやワクワクしました。ぜひ行かせていただきたいです、では久保さん最後にラジオお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いできますか？
はい、現在海洋スポーツのシーズン真っ盛りです。熱中症予防が第一ですが海の上は結構風がある時が多くて、うん、少し涼しいです、うん、ぜひ芦屋マリンセンター県立海洋体育館へご家族グループでお越しいただき楽しんでいただければ幸いです、
はい、
どうもありがとうございました。
いやこちらこそどうもありがとうございました。またお越しくださいね。
はい、
はい、そして私もまたお邪魔させていただきたいと思います。ぜひぜひありがとうございました。
ありがとうございました。
では石田さん最後に一言お願いします。
はい、今月初めに8月は道路ふれあい月間ですとのお話をさせていただきましたが、
はい、
改めましてラジオをお聞きの皆様へ道路を利用されるにあたってのお願いです、
はい、
最近急な大雨やゲリラ豪雨が本当に多いですし、うん、これから台風シーズンにも入ってくる中で、うんうん、まず一つ目はアンダーパスでの冠水事故の防止です、
はい
はい、アンダーパスとは交差する鉄道や他の道路の下を通過している道路のことです、
うん、
道路交通を円滑にするために必要な箇所ではあるのですがどうしても周辺の地面より低く雨水が集中しやすい構造となっています、うん、特にゲリラ豪雨などの予想を上回る大雨に際しては設置されているポンプの能力などでは排水しきれずに道路が冠水してしまいそこへ車両が侵入して水の抵抗でストップしてそのまま水没してしまうなど、うん、重大な事故が発生しています、
はい、
このため県では冠水事故防止のためアンダーパスには冠水表示板や水深表示板を設置しています。冠水表示板に通行注意の表示があるときは徐行運転を行い通行止めの表示があるときはくれぐれも侵入しないでください。
はい、
また水深表示板には通行止めの基準である水深15センチを表示していますが大雨の際などはすぐに水深が高くなりますのでできる限り近づかないようにしてください。
はい、
そしてもう一つが異常気象時の通行規制区間についてです、
うん、
落石や斜面の崩れなどは一般的に雨量との関連が高いことから山間部の一部の道路では連続雨量が基準値に達すると通行車両などの被災を未然に防ぐため通行規制区間を設けている箇所があります、
うん、
特に台風などによる豪雨や暴風の影響で一部の県道においては通行止めを行う可能性があります。
はい、
このような場合にはご不便をおかけしますがご協力をいただきますようお願いします。
はい、
また台風や大雨の危険が近づいているというニュースや気象情報があった場合はアンダーパスや川沿い急傾斜地などの危険な場所には近づかないようにしてください。
はい、
さらに避難するときも安全なルートを通って移動できるよう日頃から市長が作成しているハザードマップや以前にお知らせしました兵庫防災ネット CG ハザードマップなどを活用して危険箇所を確認しておいていただけると安心です。来週台風10号が本州に上陸横断する恐れがあるとのニュースもありますし、いつ発生するかわからない災害に備えて 日頃から自らの命大切な人の命を守るための行動を意識しておいていただければと思います。
はい、そうですね、来週の火曜から水曜ぐらいに上陸しそうな予報で ね、
ちょっと怖いですね、
それこそ海もね普段は穏やかで素晴らしいんですけれどもね、やっぱ台風とかそういう時にはねまた顔が違ってきますので ね、お気をつけいただきたいと思います。はい、ということでして本日は兵庫県立海洋体育館芦屋マリンセンターから久保館長に、そして阪神南県民センターからは石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですのでまた来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。
みんなの名の尼崎放送。